ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。先日、日本選択理論心理学会の今年の年次大会が東京で開催されました。私も取材を兼ねて参加してきましたので、今日は大会委員長で帝京平成大学現代ライフ学部准教授の伊藤昭彦先生にお話を伺います。
今回の年次大会、8月1日2日と開かれたんですが、大勢の方で非常に意義深い会になりましたね。
そうですね、おかげさまで200名を超える方々、日本全国各地からですね、駆けつけていただいたということで、はい、大成功を収めたかなというふうに思っております。
はい、特にもう大会の目玉と言ってもいいかと思います。アメリカから選択理論の第一人者の一人でいらっしゃいます、ウォーボルディング博士を招いて講演会やロールプレイングなども行われました。こちらはいかがでしたか？
そうですね、亡くなられたグラッサー博士の、右腕と言っていいんでしょうかね、長年来の、知り合いのウォーボルディング博士を、お招きしたということ、以前もですね、来日されてたようなんですけども、今回ご夫婦で、いらしていただいて、非常に有意義な大会になったというふうに思っております。
はい、伊藤先生ご自身がウォーボルディング博士の言葉で講演で印象深かったことって一体どういうことですか？
多分ユーモアを含めてでしょうけども、大会を通じて、先生が参加者にですね、say hi と、
はいって日本語の返事ですよ ね、
それを、肯定します、同意します、はいということを、何回かこう投げかけたんですね。でそれらすべて、要は選択理論に、生きていくという意思の確認を多分意識的にされたんじゃないかなっていうふうに旗で見ていて感じ取ることができました。
選択理論に生きるっていうのは、これを分かりやすく具体的に言うとどういうことなんでしょうか？
そもそも今回の大会 の、 テーマ、これが選択理論に生きるとつけているわけですけども、結局選択理論は学ぶだけでなくて、それが日常の中に生かされて初めて輝いてくるというものだと思いますので、学びと実践、理論と、生活実践というところをどうリンクさせるかっていうところが、言われればそうなんでしょうけども、日常の中で私たちともするとその辺の意識がですね、欠けがちだというところに、一つこうインパクトをもう一度与えてくれたのかなというふうに思って感謝しております。
はい、ちなみに伊藤先生ご自身はどういう体験をして選択理論に惹かれたのか、そして選択理論に生きていらっしゃるのかというところなんですが、いかがでしょうか？
そうですね、選択理論との出会いというのは、遡ると今から6年7年前になるのかな。神奈川県で教員をやっておりまして、でその時に定時制の新しい学校を作るという、その責任者になったんですけども、そこで通常の学校で、なかなか学校生活が送れない子たちが集まる学校ということだったので、何かこう違った手法を取り入れないと、結局繰り返しなのかなって思って、いろいろと探していた結果、たまたまなんですけども、柿谷正樹、学会長にお会いする機会を得たと、それが出会いなんですね。
神奈川県にある公立の学校でありながら、昼間の定時制で学校に行きづらかったり、何か問題を抱えたりしている子どもたちが集まってくる高校で、これは一般的に考えたら運営は難しいだろうなっていうところですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。本当に問題を抱えていない子どもがいないというですね。でそれが抱えてるだけじゃなくて表面化すでにしていて、おそらく小学校中学校ではそういったことに対して、バッシングを受け続けてきた子たちの、集合体と、ですので、なかなかこれは普通のやり方では通じないなという予想が立ったんですね。
その問題行動の現れ方もその生徒それぞれですよね。
要は学校とか、まあ、教師、うんうんうん、あるいは大人たちに対して斜に構えていると。で、口汚く罵ったり、まあ、暴力も含めてですね、非常にこう反抗的な態度が日常的に身についてしまっている、うん、そういう子たちが多かったんですね。
そんな子どもたちに選択理論が有効なんじゃないかっていうふうに伊藤先生が思われたのは、選択理論の持っているどういう部分ですか？
結局、真逆をいくっていうんですかね、今までの考え方やってきたこと、教育の中で、
はい、
それでダメだったんだったら、むしろ逆の逆説ですよね。それをこう取り込むっていうことに、もしかしたらこれ賭けかもしれなかったんですけど、そこにこう活路を見出すというような思いがありましたね。
それまでは問題のある子どもに対しては言ったら叱ったり、あるいはその、罰したりすることで、こちらはその子どものためと思ってるんだけれども、批判的な態度で接してたところがありますよね。
そうですね。特に学校の教師というのは、いわゆる外的コントロールであったり、7つの致命的な習慣、でそれもおっしゃるように良かれと思ってやってるから、むしろ立ちが悪いというか、
こちらが正しい、先生の方が正しいと思ってるんですね。
でそれに慣れ親しんだ教師たち、そして慣れ親しまざるを得なかった生徒たち、で結局ドロップアウトしちゃったと。それに対して一方で7つの身につけたい習慣で言ったらどうなんだっていう投げかけは、先ほど賭けって言いましたけども、本当に180度教員の発想から、態度から、言動から、こう根底からこう変えていくというものだったので、なかなかこれは口で言うだけではなくて、それこそロールプレイを何度もして理論を実践につなげていくというトレーニングを教員たちで何度もやったんですね。
選択理論でいう身につけたい7つの習慣というのは、叱るのではなくてまず生徒の話を聞く、支援し励まし、応援する気持ちでやっていく、もし何か違いがある場合には穏やかに話し合ってっていう風なところなわけで、これがおそらく先生方のそれまでやってきた教育方法とは全く違うんですよね。非常に興味深いお話なので、これはぜひ次回ですね、実はその取り組みが新しく本にもなって9月に発売もされるので、その話も伺っていきたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今日は日本選択理論心理学会常任理事で帝京平成大学現代ライフ学部准教授の伊藤昭彦先生にお話を伺いました。